希望の選手は民数記
民数記4章17節から、20節です。民数記4章17節から20節までお読みいたします。皆さんが礼拝にこの場所に入られたら、まずお祈りをして、で今日ね、今日の礼拝が、ね、礼拝になりますように、でまずお祈りをして、で主を見ますよね。主を見ながら今日の御言葉がどこにあるかっていうのをまず開いて一回読むんです。で聖書を開いておくんです。で私が聖書を読みましょうって言えば、そのままさっと読めるように、これからそのように準備をしてください、はい、恵みはね、いつも恵みを受ける準備をしていないと恵みを受けることはできないんです、ね、皆さん車ね、カーレースやるとき、じゃあ、よいってもすると、そのときエンジンかける人誰もいないんです。エンジンかけておいてね、もう準備するんです。ブーン、ブーン、ブーン。そして、下ろしたら、ブーンって言うんです。そのようにして、礼拝も同じなんです。本当は礼拝はね、土曜日から準備するんです。土曜日から、今日の礼拝を楽しみにすることなんです。神様に今週はね、どういう報告をすることができるか、それを楽しみに。で、また、ね、今度の礼拝では神様はどういう恵みをくださるかっていう。だからエンジンをかけるのは土曜日からかける。そうすると礼拝に失敗しないんです。ぜひ礼拝に失敗しない人生、そういう信仰生活を歩んでほしいんです。礼拝にはね、必ず成功しないといけないんです。本当に朝起きて時間かけてね、疲れてるのに来て礼拝に恵まれなければ成功できなければ1週間つらいんですね。だから本当に必ず成功できるように、じゃあ17節から読みいたします。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方は啓発て人諸子族の部族をレビ人のうちから絶えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づく時にも死なずに生きているようにせよ。アーロンとその子らが入っていき、彼らに各々の奉仕とその担うものとを指定しなければならない。彼らが入って行って、一目でも聖なるものを見て死なないためである。民数記ですよね。民数記、これは、旧約聖書は39の書物がありますよね。巻と読むんですけれども、39巻、その中で、民数記は4番目です。モーセ五章ありますよね。モーセ五章、創出レビ民新命記、ね、創出レビ民新命記、このようにして4番目です。4番目、皆さん聖書時代のこのマップ地図をね、想像しながら聞いてください。まず創世記は一番最初、天地創造の物語から始まります。それでノアの洪水とかいろいろバベル塔の話とか出てきますけれども、アブラハムが登場しますよね。創世記中二章のところね、アブラハムが登場して、でアブラハムの話から始まるんです。でアブラハムの子供であるイサクの話、でイサクの子供であるヤコブの話、でヤコブは子供が何人いました。息子が12名ですよね。12名、その中の11番目の息子を本当に可愛がっていたヨセフが売られます、ね、悲劇が起こるんです。それでそのヨセフがエジプトに売られて エジプトで何になります？総理大臣、すごい偉い人になって、その時カナンの地ではヤコブのところでは飢饉が起こって、で食料を求めて総理大臣になっているエジプトのところ、ヨセフのところに行って、それで若いとともにヨセフが、じゃあみんなお父さんとかね、兄弟たちを連れてきなさいとして、エジプトにこのヤコブの家族12部族が移住するんです。でそこまでの話が創世記、はい、でエジプトにいた時は70人ぐらいのその家族がいたんですね。ヤコブの12息子とその子供たち全部合わせて70人ぐらいだったんです。でそれがしばらくだって、その後ね、何人ぐらいになったかというと何百万人になりました。何百万人で、そこから出ていきなさい。でそれが出エジプト、それエクソドスですよね。エクソドス、そこから何百万人がエクソドスしてどこにいたかというと、シナイ山まで行きました。まあ、シナイ半島、ね、考えてよく想像してください、ね、その航海を渡ってシナイ山まで行きました。でそこまでの話が出中エジプト。その次はレビキですよね。レビキは動きがあります？ありません。レビキはモーセがシナイ山に登って、神様からイスラエルの民がこれからどのように生きるべきかっていう法律、律法っていうものをいただいたんです。これがレビキなんです。これがレビキ、はい、聖書の目的は神様がどれほど私たちを愛しておられるかっていうことを示すため書かれている書物なんです。それは何かというと、奪われた神の国、失った神の国を回復する話なんです。奪われた神の民、この魂を奪い返すための話なんです。そのために神様は本当に必要なことは何かというと、みんな神様を裏切ったんです。自分勝手な道を歩んで好き勝手なことをするわけなんです。いろんなその国々民族がね。それで神様はモデル的な国を一つ作ろうとしています。モデル的な国です。一つの国になるためには、国家になるためには必要なものが3つあります。一つは国民、二番目は領土、住む場所、領土、三番目は主権、ね、社会で、これ小学校で学ぶんですか、中学校で学ぶんですかね、主権というのは法律なんです、うん、だからこの3つ、まず人間がいないとダメ、また人が住む場所である領土がなければダメ、そして人間はみんな罪人だからね、法律がないとめちゃくちゃになるんです。だから法律が必要なんです。この3つが必要なんです。神様は神の国、このモデル的なイスラエルの国を建てるために、まずヤコブという一人、その中の12息子を通してこのイスラエル、この国民を起こしたんです。エジプトで何百万人にさせたんです。恩賞として、そこで何百万人になりました。皆さん今最近民数記を読んでおられると思いますけれども、1章2章ではこの12部族ではね、たくさんの人々がいるんです。だから1章2章では各部族ごとにこの軍隊を編成するんです。軍隊を20歳以上のこの戦えることができる、戦争に出ることができる人々を数える、このようなことをしたんです。で2章を開いてみてください。2章32節に見ますと、全部数えてみたら終わり頃ね、登録されたものの総数は603,550人であったっていうんです。いや、軍隊60万人っていうのはこれはすごいことですよ、うん、韓国の軍隊が今60万人ですよね。全部合わせて今50万人くらいかな、ちょっと減ったかな、60万人。韓国の軍隊は強いですよ、うん、60万人。イスラエルがそうなりました。これ3000年も 前に、ね、3500年ぐらいの時、もう60万人です。そこには子供はいません。20歳以下は入っていません。女性も入っていません。年寄りの、また体の不自由な方々も入っていません。全部合わせると間違いなく何百万人です。一つの国家になるためのその数は問題ありません。国民はもう大丈夫です。じゃあ次は法律。法律はモーセを通してシナイ山で神様が具体的に法律を与えてくださいました。最後には領土が必要です。住む場所、領土だけあれば大丈夫です。そうすればもう立派な神の国、モデル的な国が成立されるわけです。その領土は皆さんよくご存知の乳と蜜が流れる、乳と蜜の流れるカナンの地です。もう定めておいたんです。アブラハムの時代からその地を定めておいたんです。この偉大な使命を果たすために大切なことがあります。それは何かというと、自分勝手にするなということなんです。神様中心にしなさいということです。それで3章では神が臨在される、神中心というのは幕屋なんです。その時は幕屋、神がそこに臨在してくださっているんです。その幕屋を中心に与えられている法律、律法に従って生きることなんです。その3章では、ですからこの幕屋を中心に、その周りにどういう部族がテントを張るかということ、そのことを具体的に示しました。イスラエルは12部族なんだけれども、レビ人は部族の中に入ります？入れません。入らないんです。レビ入れて12息子なのに、レビを取ってしまったら12じゃなくなるんじゃないですか。11になるんじゃないですか。じゃあどうして12になるか分かります？ヨセフが長子の権利を受けましたよね。でヨセフの二人の息子は誰ですか？マナセと、もう一人エフライム、この二人が加わって12部族になるんです。じゃあこの幕屋の周りには、すぐ周りにはレビ族がそこにテントを張るんです。そしてレビ族の後ろに三つの部族ずつ、この東西南北、これが三所で示されてるんですよね。定められてるんです。何々族はここ、何々部族はここ、このように配列されました。じゃあそれで4章に入って、この幕屋を移動するとき、幕屋に使えるその方法を教えます。幕屋に使える部族はレビ族ですよね。レビ族の中でもこの3つの派に分かれます。3つの派に分かれて、その任務を担うようにします。じゃあ4章1節を開いてください。1節、じゃあ2節を読みます。レビ人のうちケハテ族の人口調査、ここであるんですよね。ケハテ族の任務を1節から21節まで具体的に教えます。で22節を開いてください。22節、そこにはゲルション族っていうのがあるんです。ゲルション族、このゲルシオン族で29節を見てください。そこにはメラリ族があるんです。この3つの族の任務が書かれています。それぞれ与えられている任務があります。このように神様は秩序を大切にします。そして組織も大切にします。秩序と組織を保ちながら使えるようにと具体的に教えられました。今日はこの17節から20節まで、この御言葉を通して神様に仕える姿勢というものはどういうものであるかというのをちょっと考えてみたいと思います。じゃあもう一回17節から見てください。そこを見ますと、あなた方はケハテ人諸氏族部族をレビ人のうちから 耐えさせてはならないって、耐えさせてはならない、これは何かというと、神様が教えた通りに使えなければ困るよって、具体的に言えば殺されるよっていう意味なんです。だから具体的にどのように教えるかというと、19節の終わり頃を見ますと、だから神様のこの幕屋っていうのは聖なるものであるから、教え通りにしなければいけない、ね、死なずに生きているようにしなさい、書いてありますよね。アーロンとその子らが入っていき、彼らにおのおのの奉仕と、彼らにおのおのの奉仕があるんです。具体的にその担うものとを指定しなければならない。幕屋にはいろんなもので出来上がってますよね。だからそれを神様は全部指定してあるんです。その通りに誰が何をどのような方法でというのが書いてあるんです。それ20節見ますと、彼らが入っていて一目でも聖なるものを見て死なないためであるっていう。ここで聖なるものっていうのは神の箱なんです、死聖所なんです。そこを見たらそれは終わりなんです。神様をね、私たち罪ある人々はね、そのまま見ることができないんです。例えばですね、中高節を見てください。最後のところを、これらは会見の天幕で啓発帝族の担うものであるって、うん、これは具体的には、あの啓発帝族が担うものであるっていうのは、これは、神の箱です、うん、神の箱、聖なるもの、神の箱を運ぶときには啓発帝族が担って運ぶように命じられているんです。でこのことをね、しばらくだって忘れてしまって守らなかったんです。それで殺されたことが本当に起こってしまったんです。皆さん覚えてます？ダビデが王になった時なんですよ。嬉しくて、神の箱が、自分はこんなにいいところに住んでるのに神の箱がまだ水ぼらしいところにいるっていうのは自分は耐えられません、神の箱をこのイエルサレムに持ってきますって、その時持ってくる時馬車に乗せたんですよ。乗せて、で牛がちょっと暴れたら、それが落ちそうになった時、ある人が、うざという人がそれをね止めようとしたの。神の箱に手を出すということで、その人はそこで即死したんです。殺されたんです。その箇所でそのことを何て言うかというと、不敬の罪だって言うんです。不敬の罪、第2サムエル6章1節から7節のところに書かれているんですけれども、神様が教えてくださった通りに、神様が指定した方法通りに、その実像に従って使えることでなければ、それは不敬の罪であるっていうことなんです。皆さん、アーロンの二人の息子も死にましたよね。覚えてますよね。神の教え通りにこの火を焚くことをしなかったから、自分勝手なやり方で火を焚こうとしたとき、火が出てきて彼らを飲み込んだと書いてあるんです。そのようにして彼らも殺されました。私たちがこのことをどうして、現代の私たちに教えられることはどういうことであるかということなんです。神様はね、秩序を大切にするんです。秩序を大切にするんです。神様がくださった秩序の中で、その通りに神様に使えなければいけないんだっていう。多くの人はね、神を信じながら、信じることは神を信じながら、行いは自分勝手なスタイルで信仰生活をしようとします。皆さん理解できますよね。みんなそういう気持ちがありますよね。 信じるのも神様が教えた通りではなくて、信じてからも自分勝手に神を信じようとするんです。いるべき場所にいない、やるべきことをしない、コミットすべきことにコミットをしない。いや、本当はそうしたくないんですよ。で、今の日本語の日本の若い人たちの言葉で言うと、や、 KY 的な信じ方、 KY 的な信仰生活、これは困るんだということです。神様はこの地上に与えてくださった一番その根源になるものは何かというと、家庭と教会なんです。家庭と教会なんです。その家庭においてそれぞれの掟を与えてくださいました。聖書の中にありますよね、夫婦として、夫として、妻としての掟があるんです。親子の関係においても掟があるんです。親が子供にどうすべきか、子供が親にどうすべきか、それがあるんです。またお互いに今日、ね、神がくださったその掟にコミットするときなんです。コミットするとき、家庭は平和な家庭になるんです。コミットするとき、だから皆さん、これ簡単なことなんだけれども、やらないから問題なんです。夫は妻にコミットしないといけないんです。神様がくださった掟、その通りにコミットすれば大丈夫です。妻は夫にコミットしないとダメなんです。親は子供にコミットしないとダメなんです。子供は親にコミットしないとダメなんです。なのになかなかそれができない。だから家庭の問題はそこから始まるんです。ですよね。コミットすべきことにコミットしないから問題が生じるんだということなんです。また神様、イエス様を信じるこの人々にも、神様の体である、キリストの体である教会との関係で掟をくださいました。掟をくださったんです。その掟に従うとき、人は健康な信、健全な信仰を持つことができます。また教会は健康な教会になります。またそれによってそれぞれは祝福されます。好きな通りに神様を礼拝することじゃないんです。イエス様を信じているから自分勝手に礼拝することではないんです。奉仕も自分の気持ち次第で勝手に奉仕することでもない。教会に与えられている父像のもとで神様に礼拝を捧げ、また仕えることです。人は大体束縛されるのが嫌ですよね。皆さん束縛される。だから自分、自由に自分がやりたいことをやりたいんです。それも神様のためにやればいいんじゃないかって、そういうことで、だけど違うんだって、秩序の中でやらないといけないんだっていう。例えば神様のためにやるって言っても、それが自己流の信仰から出てくることであれば、それは神様のためにやることじゃないと、結局自己実現にのためにやることになるし、結果的には悪い影響になるんです。で、こういう信仰を持つ人が周りには結構あるんですよね。こういう教会も結構あるんです。で、イスラエルの民がここで、例えば自己流の信仰で、ね、勝手なことをし始めたらどうなります？カナンの地に入ることができないんですよ。神の国が形成されることがパーになるんです。実際に後で読めばそうなるんです。だから私たちは神様が教えてくださるっていうのがどういうことであるか、御言葉がどのように教えてくださるかっていう、この聖書信仰というのはそれ大切なんです。人というのはね、私が説教しても大体皆さんね、取り方が違うんですよ。わかります？ 私はこの意味でこう言ったのに、大体自分が自分の取るね、あの眼鏡があるんです、枠組みがあるんです。それを通して取ってしまって、それで信仰を持つんです。それは困るんだって。もちろん牧師が聖書をこの釈義するとき、自分の枠組みを通して御言葉を解釈すると、これは大変なことになるんです。これは大変なことになるんです。本当に神様がここでおっしゃっているのが何かっていうのを、まず正確に読み取らないと。そしてまたこのことを皆さんに伝えるとき、皆さんも自分の枠を通して受け入れることじゃなくて、本当の意味を皆さんが取って行動に移さないといけないっていう、これ大切なことなんです。ですからそのようにして教会の中でも、本当にそれが大切であるって。家庭の中でお互いにコミットしないといけないことがあるし、教会の中でもお互いにコミットしないといけない。イエス様を信じて教会の中に入って、そしてちゃんとした教育を、信徒訓練を受けて、そうやっていくと自己流の信仰生活、そんなに心配しなくてもいいと思うんですね。こうなると教会はこの一つになりますよね。一致することができるし、平和の中で次のことができるようになります。例えばですね、外側のミニストリーをやろうとしても、このようにして外側のミニストリーをすると、これは素晴らしいことなんですよ。だけど教会の中にコミットしないで外側のミニストリーをすると、これは問題になるんです。こういう問題がね、周りの教会いっぱいあるんですよ。申し訳ないけど、このプロクラメーションにもね、それがあるんですよね。だからいつも教会がそうなるとね、平和じゃないんです。教会の中に入って外のミニストリーに、これは大切なんです。このことを今ケイトン先生はよく理解してくださってね、本当に協力してくださってますけれども、非常に大切です。だから私たちは例えば私たち実はブリンマー教会はね、この面においては非常に健全だと思いますよ。いろんなところ周りの教会を見て、またヨーロッパの教会を見ても、どっちかというとやはり教会中心にはなっていないというのが多いんですね。だからいつも教会が問題になるんですよ。だから私たちの教会はこのことに関して非常に健全だと思います。皆さん安心していいと思います。でそれがいいんです。それがいいんです。じゃあそれが一つ。じゃあもう一つは何かというと、神様に仕えるために必要なもう一つは何かというと、聖書ではここでは直接ないんですけれども、健康であることですね。健康であること、でそれは次に言いますけれども、この健康というのは体が健康であるということはもちろんいいけれども、霊的に健康でなければいけないということです。神様に仕えるためには霊的に健康でなければいけない。でこの幕屋の任務に携わる人の年齢を制限しました。23節を見てください。また47節にも書いてあるし、また一番最初のこの3節のところには書いてあるけれども、この年齢を30から50歳に限定しました。30から50、この意味は何かというと、未熟さの上に失敗しないように、また体の弱さの上に失敗しないようにするためです。体がね、健康じゃなければ、心もついていかないんですよね。なかなか体も健康である必要があるんです。またスピリチュアル的にはもっと大切です。健全な信仰を持つっていうのは、健全な神様との関係を持つっていうのは非常に大切なことです。教会の中でもこれが同じなんです。信徒皆さんが健全な、とにかくね、曲がったこの見方というのはすぐすぐ出てきますからね。 で、それに負けると困るわけです。特に教会のリーダー的な存在は大切なんですよ。これが適用されるんです。牧師も同じなんです。牧師が曲がった目で見始めたら、もうそれは大変なことになるんです。健康というのは大切です。で、今の年齢で言うと、まあ、30は30だって言うけれども、例えばこの祭司たちとは違うと思いますけれども、今の年齢で言うとね、70ぐらいまでいいかなと思うんですね。70ぐらいまでは、うん、今60終わってもね、65歳引退してももう元気すぎるじゃないですか。あ、で教会で70ぐらいまでいいと思うんです、うん、で私も最近感じたのはね、健康的には問題ないと、うん、まだ大丈夫ですよ、うん、50代初めだから。だけど今回スコットランド旅行行ってきて感じたんですね。初めて感じました。そのまま普通のスケジュールをこなしていったんだけどね、体がついてい、かないなっていう、うん、体がついていかなかったんですよね。そういうのを感じました。例えばね、70ぐらい過ぎると本当はね、思いはいっぱいあってできると思うけれども、体はね全くついていけないんです、うん、だからそういうのね結構見てるんです、うん、だから70過ぎたらいくら立派であってもね、牧師は退いた方がいいと思う、うん、でちょっと後ろでサポートするような、なんかそういうやり方を取らないと結局多くのストレスがあるから、体がついていけないっていうのがありますから、はい、ですから神様に仕えるときはこの霊的に問題がないように、問題があれば本当にすぐ自分だけじゃなくて周りに影響されます、健康的、本当に体も霊的にも成熟な、その本当にいい状況で使えるように、それが大切だと思います。結論ですけれども、神様に喜ばれるこの使い方、そうするためにはまず1、秩序の中でやること。神様は教会を用いられるんです。教会がキリストの体として、教会を用いられるんです。教会の秩序の中で、もう一つは健康な信仰を持つこと、健康な信仰を持つこと、そうした上で神様に、用いられていただきたいと思います。じゃあ一言お祈りをしましょう。神様、今日の御言葉を感謝します。本当に神様が喜ばれる聖なる主の御業に用いられる、その方法が何かというのを教えてくださり感謝します。神様が教えてくださった秩序の中で使えていくことができるように、また霊的にも体的にも健全な健康を持ち、また信仰を持って使えていくことができるようにしてください。それで主が用いられる主の身からでである教会を立てていくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。